皆さんこんばんは、矢沢陽子です。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。さて、梅雨の時期はお家の中でゆっくり音楽を聴いて過ごすというのもいいですが、ここ数年アメリカで音楽を楽しむための飲食店でリスニングバーが人気となっているそうです。しかもインスピレーションの元となったのは日本のジャズ喫茶なんだそうです。世界最大の口コミサイト Yelp が去年11月に発表したレポートによると、リスニングバーに対するオンライン検索は過去1年間で 306% も増加、国内で75カ所ものリスニングバーが新たにオープンしたとのこと。ストリーミングで音楽を聴くのが主流となっていますが、その場でしか聴けない音だったり楽曲との出会いはやっぱり特別なものだと思います。なんかあれですよね、先ほどそのリスニングバーというものが日本のジャズ喫茶がモデルみたいな感じでお伝えしたんですけど、割とさ、日本ってレコードがもう本当にもうとんでもない数あって、それをかけながら飲むみたいなコンセプトのお店ってもう昔から全国にあるような気がするんですね。例えば、音楽の街、東京の下北沢とかさ、あの店もそうだな、この店もそうだなってちょっと私の今ね頭の中でも思い当たるところいくつもあるし、そうだな、私も最近はほらあんまり飲み歩くなんていう機会が、飲み歩くの本来は大好きなんですけど、以前に比べるとどうしても子供がいるので減ってしまってるんで、なかなか行けてないなっていう感じにはなってしまうんですけど、結構自由が丘でバンド仲間とかとよく一緒に行くようなお店もありますし、下北にもあるしっていう感じですね。で、例えばちょっとさ、そうだな、この間はそう、北海道にケメちゃんと一緒にミニバンクスで行った時も、自分たちのライブが終わって打ち上げどっかの飲食店でやらせてもらって、じゃあもう一軒みたいな時に、拓郎バーっていう吉田拓郎さん の音楽がずっと流れてて、そこでライブもできる。ケメちゃんはね、北海道でよくそこでもライブをしているんですけれども、そこもね、言ってしまえばリスニングバーなんじゃないかなっていうふうに思うので、ね、だからアメリカには逆にそれまではそこまでなかったのかっていうのが驚きです。だから彼らにとって以前はね、バーっていうと基本的にお酒を飲んで友人とわーって話し込んだりとか、またはちょっとナンパをしたりとか、そういう場所なんだろうね今まではよ。だからその音楽をじゃあどこで聞くのってなると、本当にもうクラブに行って聞く、踊るみたいな感じだったり、あとは家でゆっくりっていう感じだったのかなっていうのが、ほえーっていう驚きでした。ということで、今夜も楽しく30分お付き合いください。まずは1曲お届けしましょう。キャロルでミスターギブソン。キャロルでミスターギブソンでした。さて、この番組では毎月テーマを決めてメールを募集しています。今月のメールテーマは最近好きになったこと。ラジオネームすみれさん、着物です。幼い頃は七五三などのイベント時に着せられて窮屈に感じていましたが、大人になって着方を覚えてからは古着屋で自分で購入したり楽しく着こなせるようになりました。なかなか普段着る機会は少ないですが、ちょっとおしゃれをする場所には着物を着ていきます。なので次いつ着れるのかなと考えるのも好きです。着物って本当に普段なかなか着る機会がないじゃないですか。私も着物ではないけれども浴衣でさえもう10年以上着れてないかもしれない。昔はさ、その夏祭りちょっと浴衣着ちゃおうかなみたいな感じで着てたりもしてたんですけど、花火大会とか。最近は全然私服でいいみたいな感じでそういう場所にも行っちゃってるんで。ただね、本当今年七五三があるんですよ。で、うちの子は1月生まれで今年3歳になったんですよ。すでにもう3歳は迎えてるんですけど、早生まれの子って 結構どっちでもいいみたいなのね、去年やってもいいし今年やってもいいしみたいな、そういう微妙な時期の誕生日だったんで、去年やろうかなとも思ったんですけど、結構なんか小柄なもんで、じゃあもう来年やっちゃえってことで、それが今年だから、私も写真をせっかくだからね、写真館かなんかで撮りたいと思ってまして、本当に数十年ぶりに着物を、もちろんレンタルでなんですけど、着ようかなと思ってまして、ちょっと今から楽しみだなって思ってます。あの結婚式とかでさ、着物で来られてる方とかも見かけると、やっぱり素敵だなって思います。ただ着るのに慣れていないとやっぱりすごく疲れちゃうなとか、まず着るまでが大変だなと、着物ってやっぱりレンタルするにしてもなかなか高価だなっていう感じで、ちょっと尻込みしてしまったりもするんですけど、ちょっとね今年着るのを、久しぶりに着るのをきっかけに、私もなんかちょっとここぞっていう時は、そろそろねいい年齢ですので着物が着こなせる大人な女性を目指して頑張れたらなと思いました。番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。ありがとうございます。ということで今月のメールテーマは最近好きになったことです。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは gene@yokoyazawa.com、 gene@yokoyazawa.com です。または NAC5 のホームページからもメッセージを送ることができます。メールが紹介された方には放送700回記念のオリジナルステッカープレゼントしてます。住所とお名前を忘れずに書いてください。それではここで一曲お送りしましょう。浅川真希でちっちゃな時から。浅川真希でちっちゃな時からでした。さあここからのコーナー、陽子の勝手にジャッジです。あなたがやってしまったこと、これからやろうとしていること、友人恋人家族がやっていたこと、それが善か悪か、私の独断と偏見によってジャッジするコーナーです。メッセージ採用された方には放送700回記念のオリジナルステッカープレゼントしてます。いきます。ラジオネームポルカさん。最近僕はダイエットのために会社に行く前にジョギングをするか、一息前で降りて歩いているのですが、この時期になると気温が高く汗びっしょりです。一応汗拭きシートや、制汗スプレーやケアをしているのですが、汗びっしょりで会社に行くのは悪でしょうか。これもなんとかハラスメントに当てはまってしまうのでしょうか。そのびっしょり具合によるのかな。やっぱりさ、そこでめちゃめちゃ汗臭いわこの人って思われちゃったら、そのケアしてるのにもかかわらずね、どうしても出てきちゃったりするじゃないですか、汗の匂いっていうのは。そうなるとほらあれじゃん、スメハラですか、スメルハラスメントって、もしかしたら受け取る側のあの感じなので、スメハラって言われちゃうかもしれないけど、でもすごく朝ジョギングしたり歩いたりすることってめちゃめちゃ偉い、素晴らしい、見習いたい、でもできないっていう感覚なのね、私からすると。だから会社でねついてシャワーなんて浴びることはできないと思うけど、なんかお着替えを持ってったらどう？最初会社に行くまではもう T シャツとかにして、ついてからパパッとトイレで着替えて、もちろん着替える前に拭いてしっかり乾かしてスプレーして、それでシャツに着替えるみたいな感じでやったら、だいぶなんかそういうびっしょり感もなくなっていいんじゃないかなっていうふうに思いました。朝からさ、ほんと7時とか8時ぐらいからジム行ってる方もいるじゃないですか。でジムってやっぱりさ、着替え絶対持ってくしっていうところなので、きっとそれでトラブルはなしになるんじゃないかなっていうふうに思いました。でもすごい素晴らしいことだと思います。ということで善を差し上げたいと思います。ステッカーをどうぞ。ということで陽子の勝手にジャッジ、皆さんからのメッセージをお待ちしています。 NAC5 のホームページにあるメッセージフォームから、もしくは番組のメールアドレス jean@yokoyazawa.com まで。それではここで一曲お送りしましょう。マキシマムザホルモンでつめつめつめ。マキシマムザホルモンでつめつめつめでした。 ここからはジーン・ロックファイルズ。歴史上偉大な方の名言はたくさんありますが、ここではミュージシャンの名言に限定して紹介します。時には迷う方の名言、暴言なども交えつつ、有名な言葉から私の身近なミュージシャンの名言など様々紹介していきます。それでは本日のミュージシャン、こちらの方です。ギターウルフの誠司さん。ギターウルフは1987年原宿で結成。ロック、ガレージロック、パンクロックからの影響を受けている。革ジャン、革パン、サングラスがトレードマークのスリーピースバンドということで、誠司さんの名言本当にたくさんあると思います。結構 X とかで調べただけでもギターウルフ誠司語録みたいなアカウントもあったりして、本当に誠司さんはライブステージ上で放つ一言みたいなのもめちゃめちゃ個性的でかっこいいし、普段プライベートの時に放つ言葉もロックンロールしてるな、ジェットだなっていう風に日々思わせていただいてるんですけれども、まあそんな中でも、そうだな、ちょっといくつかチョイスしてみたんですけれども、例えば有名な、これもね語録の方にも載っていたんですけれども、1にルックス、2にガッツ、3しがなくて、5にジャンプということで、ちょっとねこれがバリエーションがいくつかこれはあったんですけれども、大元でこの感じで発表させていただきました。まあやっぱりそのライブをするには、ロックンロールをするには、何よりもルックス、細身でとんがってて顔もいい男が革ジャン革パンを着て髪型も決めてロックをするっていうスタイルをかなり貫いてるなっていうふうに思います。あとジャンプ力も非常に大事だそうで、ジャジャーンと、そうだよね、ギターをかき鳴らす時とかギターを弾いた後にパーンって飛ぶのが、ジャンプ力が低いと様にならないというのはなんとなく私もステージを見てて思います。でそんな私はめちゃめちゃジャンプ力が低いので、本当陽子のジャンプ力はやばいと友達からもいつも言われるんですけど、まあ、だいたい 1.5 センチぐらいしか飛べないので、ちょっと本来はロックンロール向きではないのかな自分は、というふうに落ち込むこともあるんですけれども、まあその1にルックス、2にガッツ、3しがなくて、5にジャンプっていう言葉と、あともう一つはね、元気がないやつは許さない。これはどこで言っていたのかな、まあ5、6にももしかしたらあるかもしれないんですけど、結構私の中では誠司さんのさまざまな名言の中でも個人的には有名な言葉の一つで、なんか元気がないやつは許さないって、本当最初聞いた時に何をおっしゃっているのだろうと正直思ったんですけど、なんか誠司さんを見てるとそれが納得できるというか、なんかほら落ち込んでたりちょっと精神的に弱ってる時とかって、どうしてもそれが顔に出ちゃったりとかオーラに出ちゃったりって、それって普通の感覚では当たり前にどうしてもあるのかなっていうふうに思うんですけど、やっぱりもう芯からもう中からハッピーでいよう、元気でいよう、そうすればそのオーラは必ずみたいなことをおっしゃりたいんだと思います。元気がないやつは許さない。私もちょっと最近ちょっとやばいかも、落ち込んでるかも、うーんっていう時はこの言葉を思い出して、とりあえずポジティブに生きようっていう風に肝に銘じて頑張らさせていただいています。あとはこちらはですね、海外ツアーとかでMC というかステージに上がった時によく言われている言葉ということで、これは土地土地によってちょっと変わったりするらしいんですけれども、例えばアメリカ、まあメンフィスとかだと You have Elvis, I have Carol っていう感じで、まあその土地のスーパースターですよ。まあエルビス・プレスリースーパースターじゃないですか、もう誰もが認める。君たちアメリカメンフィスの人間には心にエルビスを常に持ってるだろう、そんな君たちはエルビス、俺にはキャロルがあるっていう意味で、 使っていただいてるのかなっていうふうに解釈しているんですけれども、すいません、もし違ったら本当に申し訳ないんですけど、まあキャロル今日は1曲目でもかけさせていただいたんですけれども、同じねロックンロール革ジャン革パンバンドということで共通するものがあるんじゃないかなというふうに思っております。ということでギターウルフの曲をかけさせていただきます。聞いてください、ギターウルフでオールナイトでぶっ飛ばせ。ギターウルフでオールナイトでぶっ飛ばせでした。そろそろお別れのお時間となりました。今月のメールテーマ、最近好きになったこと。昔は最新のファッション、最新のアイテムを求めていましたが、ヴィンテージの良さを知り今ではアナログな生活を送っていますとか、健康診断、昔は大嫌いだったけど健康のありがたみを知ってからむしろ好きになりましたなど、昔は苦手だったけど最近好きになったことを教えてください。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは jean@yokoyazawa.com、 gene@yokoyazawa.com です。お知らせです。ピギーバンクスミニアルバムシャークビー配信中。ライブ情報、ピギーナイトリターンズイン大阪、7月12日金曜日大阪堺ファンダンゴ、7月21日日曜日岩手県宮古市カントリーズカフェザ・ステファニーズプレゼンツステップボリューム4に出演します。そしてピギーナイトリターンズイン名古屋でも開催しちゃいます。8月30日金曜日名古屋クラブアップセット。そしてちょっと戻ってしまうんですけれども、7月13日土曜日は下北沢フラワーズロフトにて我々ピギーバンクスが中野茂バンドさんと共演いたしますので、ぜひぜひ皆さん遊びにいらしてください。その他の情報、オフィシャルサイト X、 インスタもやってます。ぜひチェックしてみてください。この後はミューミューコンビの R581 です。引き続きナックファイブをお楽しみください。それではお相手は矢沢陽子でした。バイバイ。